誰もが思うんでしょうね。自分だけは50にならない。
Okay everybody, now we're gonna start Talk Radio here on T-Groove Station. Everybody relax, sit back and groove to the navigational stylings of Tokachi's own Chihiro Shibata. That's right, Chihiro Shibata's here to guide you through some news and talks and views here on T-Groove Station. You can send a message to T-Groove Station at tgroove@tgroove.net. Very simple. Or you can listen to us every day from Monday to Friday from 12 noon to 2 o'clock in the afternoon. Then, after that, you can download any program or content at our website www.tgroove.net. Very simple and very much worth your time.
12月15日火曜日です。皆さんこんにちは、柴田千尋です。いや本当にね、今更ながらまだ受け入れられていない自分が50になったこと。これは30代に入った時も40代に入った時もそんなに考えたことなかったっていうか、その時々で、あ、そっか、30代かとかさ、40代か、うわみたいな、まあなかったわけじゃないんですけど、50代ってね、なんかこう特別な響きがあって、でこれ不思議なことにですね、40代の後半全くこう年を書く機会がなかったんですけど、10月18日で満50歳になった途端、年齢を書くね、そういう機会が増えたわけですよ。なぜ40代の時じゃなくて、こんな50に入ってからこうなると、ぜいぜい。いや本当に昔思いましたもんね。おばさんはずっとおばさんをやってると、おじいちゃんはずっとおじいちゃんやってると、みんなベテランさんなんだと。なわけない、なわけないけど、なんとなくそう思ってましたね。で、かわいそうとも思ってた記憶があります。ああ、年取っちゃってみたいな。今はその時の自分を殴ってやりたいです。ごめんなさい。まあ一番がね、前にも言いましたけど、ああそっか、この先あと20年、いいとこ20年、人生楽しまなきゃなと思った途端、本当にね、いろんなことが起きます。とてもじゃないけど、ラジオでは言えないようなことが。でもそういうことって起きるべくして起きてると、あら今言葉間違ってませんでしたって思うんですよね。まあ本当にね、50に入った途端、いろんなことをこう見直す機会が増えています。まあそうですね、一旦リセットかな。今生まれましたおにゃおにゃ、ローズマリーの赤ちゃん、怖いし、まあそれでいいんじゃないですかね。いや本当にね、これね、ある意味第二の人生でも言えることは、20代の自分、30代の自分、40代の自分、10代抜かしましたけど、一番今がいいかなって思います。そこ重要だよね。全く負け惜しみでも何でもなくて、自分のことをね、こう年末だからちょっと振り返ってみたいんですけど、すいません、自分のことばかりで。20代の頃はもうがむしゃらに子育てをしてました。パーマもかけてました。関係ないし、ある意味一番見た目的には老けてたかな。で、30代の頃は、まあ、ある意味一番、まあ、ラジオの仕事をノリに乗ってました。本当にね、仕事が楽しくてしょうがなかった。毎日仕事が嫌だと思った記憶がありません。まあ結構チヤホヤされたしね、結構勘違いしてた時かな。実力もないのにね。まあでも勢いはありましたよね、30代。あ、ここがある意味第二の人生かな。で40代、非常に落ち着きました。なんていうのかな、地に足ついたのが40代で、50代に入ったと。今年の紅白に今井美樹さんがね、出場します。まあ紅白の出場歌手、ど どんな風に決めてるんだと、そんな意見もあります。私もそんな風に思うんですけど、今イギリス在住の今井美希さん52歳、でもねこの52歳素敵なんですよね。昔より素敵なんですよ。これってすごくないですか。あと身近なところで言えば、まあ身近ったって友達とかそういうことじゃなくてね、山口智子さん、あ身近っていうのは年がね、山口智子さんも本当に年を感じさせない、なんでしょうね、年齢不詳。まあ年ってどうしてもついてくるもんなんですけど、いい年の取り方をしてる方のできれば後にこうついてきたいですよね。いい年をみんなで取れば怖くない。で自分よりもね後ろにいる方、そういった方に ああいう年の取り方いいなって思われるようなね、そういう女性になりたいなと思います。なんで泣いたの最後。いやでともさんにねとっても失礼なこと言っちゃって、まあ、ぶっちゃけ言うとともさん最近老けて見えますよねと。失礼だろう。いやなぜこれを言うかというと関係ないんですよ。これ女性に言っちゃダメですよ。男性ってね若く見えるのもまた素敵なんですけど、上に見えた方が貫禄があるんですよね。でともさんは、まあ、奥さんのともぴょんさんはね毎日旦那さんを見てるんで急に痩せたっていうそんな感じにはなかなか捉えられないのかもしれないですけど、たまに見る私たちっていうのは、まあ、帯広チームね急激に痩せたわけですよ。で急激に痩せると人間って若く見えるタイプの人もいれば老けて見えちゃうタイプの人もいるわけです。でどちらかというとともさんは後者の方。あとね髪の毛も染めないですよね。私これねいいと思うんですよ。男の人ねあまり黒く染めてると、まあ女の人もそうなのかもしれないけど、そうだなこれ考え方だからな。これどこから自然にナチュラルに持っていくかっていう考え方とか、その人のこう似合う似合わないってあるんですけど、男の人はね無理に白髪染めしない方が私はいいんじゃないかなって思うんですけど、まあそこもね結構急にともさん来たみたいな感じじゃないですか。くどかった今、くどかった今、
くどいっすね。
ですからどちらかというと実年齢よりも上に見えると。そうなんですよね、あの太っていると若く見える、確かにそうだと思う。顔パンパンだとシワないからさ若く見えるよね。ちなみにともさんからのねメッセージで、グルメリポーターのイッシャンが言ってた言葉、太っていると若く見える。イッシャン53歳、ヒコマロさん49歳。まあでもグルメリポーターもさ本当に命削ってますよね。まあ、彦摩呂さんはね一時よりは戻りましたけど、心配になっちゃうよねあそこまでさ太っちゃうと。でおそらくイッシャンはテレビで見るよりは全然太ってないと思うんですけど、まあ2人とも芸能人だからね、若く見えなきゃいけない商売でもあるから、にしてもやっぱりね太ってる方が若く見えるのかなって思います。まあでともさんも言ってたけどさ、年取ったらさ自然と小さくなっていくでしょ、特に日本人って。今無理しなくてもとそうやっておっしゃってくれたんで、私も無理をするのはやめましたって。おい、あーやめましたよ。いややめたってことはないんですけどね、寒くてさ外歩けないよね、これだけツルツル出した道路さ
ってことにしとこうと。
だってさ、ともさんなんてこれだけ走ってるもんね。いや、ランニングって本当に痩せるんだなと思いました。で、それをですね、続けてるともさん、どんだけ根性あるんだと。
お見それいたしました。
で、そんなともさんなのに、メタボ予備軍だから体重を落としましょうと、健康診断で言われたと。おかしいよね、これね。最近健康診断でメタボ検診、その基準に合わせてたらみんなガリガリになるって言って、 やってないはずなんですけど、まだやってるんですかね。やってるんでしょうね。やったんだよね。
やってるんだよ。
でも友さんも言ってるけどさ、腹回りの基準値っておかしくないですか。身長が160センチの人と180センチの人でもさ、同じだからね。
医学上の健康って難しいな。く
ー、大丈夫よ、内臓丈夫だったら。太ってても健康な人は健康、痩せてても健康な人は健康、そうじゃない人はそうじゃないと。いや、本当おかしいよねこの基準値ね。いや、体重もそうなんですけど、おかしくないですか。身長があって体重でしょ。わかります？46キロ、例えば46キロ165センチの人の46キロと155センチの人の46キロ、これ全然違うじゃないですか。でも体重ばっかりクローズアップされるんだよね。いや違うしっていうね。で、今単純に体重の数値よりも体脂肪の数値の方が大切だったりするんだけど、まあでもね、数字にこだわる気持ちはわからないでもないというか、
よくわかります。
まあ人の前でも体重計に乗るわけじゃないんだけどね。まあでもそうですね、膝とかさ腰とかさ、これが痛くならないためにはやっぱり体重を落とした方が何かといいですよね。そしてももさんからいただいておりました。昨日のティーグルおにゃんこクラブで盛り上がってましたね。
皆さん楽しそうでしたね。
まあ同世代ですからね。あと映画の話。
そっか、ちょっと話を盛りすぎたというか、寂しい思いをさせちゃったのかもしれませんね。ごめんなさい、調子に乗りました。
いやそうだよね、自分が好きなものを私は見ませんってきっぱり言われたら寂しい思いしちゃうよね。ももさんごめんなさい。いや違うんですよ。いや違うっていうか言い訳になっちゃうんですけど、映画が嫌い好き、まあいろいろあります。で、映画が好きな人になんで好きなんですかって言ってるわけでもないんですよ。で、宮崎駿の映画が好きな人に対して私嫌いですって言ってるわけでもないんですよ。まあただ自分はたまたまタイタニックをフルで見たことがない、最初から最後までねじっくり見たことがない、見る機会がなかったと言った方が正しいのかな。あとスターウォーズに関してもあまり自分の得意な分野ではないんだと思います。まあでも好きな人からすればね、そうやって言うこと自体あまりいい感じしないのかなって思いました。本当に調子に乗っちゃってごめんなさい。映画に関してはね、私ちょっと苦い経験があるんですね。すごく映画を見る人がいて、で映画のこととっても詳しくって、ものすごい本数見てて、でその方の前でちょっと映画の話をすると、大した見てないくせにとすごい言われた記憶があるんですよ。あ、自分がそれほど見ていないことを見たように言うのは良くないんだなと思って、なんでしょうね、ちょっとね、実はそれが私の中でまだ残ってるかなって、映画に関して言えば。まあでもこれ映画に限らずね、こういったことって日々たくさんあるんで、私も気をつけていきたいなと思います。ももさん、言いづらいこと言わせてすいませんでした。もし逆の立場なら自分もね、なんか寂しいなって思うかもしれませんね。これから気をつけようと思います。そして先週の金曜日、夜なかなか寝つけず、あーコーヒーを飲んだせいだと気づき、2時過ぎにあまりにも眠れないので、そういえばティーグルー今日の分聞いてないなと思い、真っ暗な布団の中で聞き始めました。
嬉しいじゃないですか。この眠れない時間、私がももさんを独り占め、うしししし。
その日のティーグル、
昨日の夜3時まで眠れなかったというしばっちの声、しかもコーヒーをがっつり飲んだと、コーヒーを飲んで眠れなかったというネットラジオを聞きながら眠りにつく、笑えるでしょ。しばっち親近感マックスでしたよ。
ジャンボマックスです。古いし、
今週1週間
朝5時起きが続くんです。二度寝してコメントが送れなかったらごめんなさい。
このエピソードはすごいね。そうそうないですよね。夜なかなか寝つけず、ああコーヒーを飲んだせいだと気づいて2時過ぎにあまりにも眠れないので、そういえば今日ティーグル聞いてないなと思い真っ暗な布団の中で聞き始めた。その日のティーグル、昨日の夜3時まで眠れなかったというしばっちの声、しかもコーヒーをがっつり飲んだと。そのままやんけ。
ああそのままです。
こんなことありますか。
なんとタイムリーな。
これからもあなたのタイムリーを目指すネットラジオティーグルです。
CM か。
すんごい偶然だけどめっちゃ面白かったです。そうですか。今週1週間朝5時起き、きついね。自分の仕事もあるしね。お母さんは大変。本当にそう思います。お疲れ様です。コメント今週そんな無理しないでくださいね。わざわざありがとうございます。なんかいろいろと勉強になりました。まあ私にはね、あの先輩がたくさんいるんでいろいろと勉強させてもらっています。ももさん、くれぐれも無理をしないようにしてください。さてなわけでね、今日も最後までお付き合いいただきまして本当にありがとうございました。ティーグルーヴステーション、この番組は西二条南九丁目二条ビル地下創作料理のお店です。もう金土は年内厳しいでガス。年内ったってあと2回か。
オーマイガ。
春菜酒坊海彦山彦、そしてアンパルフェ、そしてクリスマスのチキンはここ炭火焼山、そして忘年会の二次会三次会はここ北の屋台中海酒屋パオズ、そして西二条南10丁目、ここはカクテルとカスクのお店。カクテルには生の果物を使っています。ジャズが流れるお店バーノイズ、そして今お米といえば道産米、ふっくりんこ夢ピリカ。ぜひ一度このティーグルのホームページからお取り寄せください。深川米、雨竜米、北流ひまわりライスでおなじみのお米王国 JA 北空地、そして今岩手を拠点にお仕事しています。地震で傾いてしまった家、地盤が悪くて傾いてしまった建物を基礎から直しています。永州式アンダーベストパイル、耐震沈下調整工法、引き屋、建築物フリック調整、永州外田株式会社。そして今携帯 iPhone といえば au、 帯広で au といえばここ西11条南1丁目国道38号線沿い au ショップ帯広38号、現在リニューアル4周年記念イベント開催中。何をやってるかというと、大ガラポン抽選会、新規乗り換えもしくは機種変をされた皆さんにはガラポン抽選をしていただきます。これねすごいんですよ。1等が機種代金全額負担、
ラッキ
ー。そして2等が機種代金 40% オフ、外れはございません。迷わず行きましょう。西11条南1丁目国道38号線沿い au ショップ帯広38号、ほか各社の提供でお送りしました。さて今日はね、全国的に天気が悪いようで、帯広もパラパラと雪が降っています。晴れる気配全くございません。願わくはこの雪がパラパラで済みますように。いっぱい除雪班縛った。ティーグルーヴステーション、ナビゲーターは柴田千尋でした。それではさようなら、バイバイ、また明日。